あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。お金を引き寄せる人ってどんな人？その2、お金大好きって言える人です。あなたはお金大好きっていうことを言えますか？あなたがもし普通の日本人だったとしたら、お金大好きとはなかなか大声で、そして人前では言えないんじゃないでしょうか。どちらかというとお金が大好きなだったとしても、あんまり人前で言えない、あるいは大声で言えないじゃないかと思います。もしこの動画を一人でご覧になっている方は言ってみてください。お金大好き。さあ、もじもじして言えなかったり、あるいは小声になってしまったりしてませんか？これまでたくさんの億万長者と会ってきましたけれども、お金を引き寄せられる人っていうのは、あなたお金大好きですかって言ったら、もちろん I love money っていうのを大声で、そしてしかも満面の笑顔で言えたような人たちですか。ほとんどの人たちはお金に対してネガティブな連想をしています。例えば、あなたにとってお金とは何ですかっていうふうに言うと、ちょっと顔が歪んだり、しかめ面をしたりして、お金があったらいいんだけども、たくさんあっても邪魔かなみたいなことを言ってしまいます。もしお金が人間だったとしたら、嫌がられたりとか、なんかちょっとこの人ウェルカムしてくれないなっていうところに行くでしょうか。もしあなたがお金だったとしたら、逆の立場から考えてみてください。尋ねていこうとして、お金さん、ようこそ待ってましたよっていうふうに言ってくれるのか、誰ですかあなたはみたいに不審者を見るような目で見られるのか、考えてみたらわかると思いますが、お金さん待ってました、どうぞどうぞっていうふうに言われたとしたら、そっちの方に行きたいですよね。まあ、そういう意味で、お金が大好きって心から叫べるような人、そういった人のところにお金がやってきます。これは前回の動画でもお話ししましたが、悪い人、ずるい人、そういった人にもお金がやってくるっていうのは、やはりお金に対する愛、これにですね、引き寄せられてお金っていうのをやってきます。よく、すごく人はいいんだけどもお金儲けは下手くそな人、あるいはお金を受け取ることに抵抗がある人、自分のコーチングセッションになかなか適正な値段をつけられない人、そういった人たちがいますが、こういった人たちはお金が大好きとは言えずに、お金来てもらいたいような、来てもらいたくないような、みたいな、そんな感じのわだかまりがあると、やはりお金の流れっていうのは良くなりません。なので、どんな時もお金大好きっていうふうに言えるような、まず心の状態を作りましょう。お金をエネルギーとして見たときに、お金の流れっていうのがこういうふうに来たとして、パワーがある、そして愛がある、そこに寄り道していくっていうところがあります。なので、あなたがお金のことを大好き、そしてお金さんいつでも来てくださいっていうふうに言ってたとしたら、お金の流れは本来こういう感じだったのに、あなたのところを迂回してお金っていうのが流れたりします。まあ、そういう意味で、愛のあるところにお金の流れありっていうことをよく言ってるんですけども、例えばお花が大好きで、そして自分がこのお花は素敵だなと思ったバラとか百合とか、そういったものを仕入れてきて、そして手入れして、できるだけお花が長く持つように、そしてお花に声をかけたり話しかけたり、そうやってお花のことが大好きな人がやっているお店、それを想像してみてください。そういうふうにして大切にお花を扱っているお店と、それからアルバイトで仕方なく時給1000円とか2000円とかでやっていて、本当はこんなことやりたくないんだけどなって言って、できるだけ手入れとかもせずに、もうそのまま壁に入れてる、まあそういうお花屋さん2軒あったとしたら、あなたはどちらに行くでしょうか。お花が大好きなところのお店に行ったら、ドヨーンとしてやる気のないバイトの人のお店にはもう二度と行かないんじゃないかと思います。そういった意味で、その人が提供している商品やサービスが大好きで、そしてお客さんの幸せを願っている人、そういうお店に行きたいんじゃないでしょうか。これが愛のエネルギーなんですね。なので、お金大好きっていうのは、最終的にお客さんが大好き、そしてそのお客さんがもたらしてくれるお金、それを愛している、こういう人にお金っていうのが流れるんだと思います。これはエネルギーから見たお金の流れです。一方で、お金の IQ から見たお金大好きっていうのはどういうことでしょうか。お金が大好きな人っていうのは、どうやってお客さんを喜ばせようかってことを考えています。先ほどのエネルギーとはちょっと違っていて、お客さんが喜んでくれるのは、例えばお花屋さんであれば、お花が日持ちするとか、あるいは見栄えがいいとか、コスパがいいとか、そういったことが喜ばれることになると思います。なので、一時的に自分の売上、これがですね、減ったとしても、お客さんにとって何がベストなのか、そういったことを考えて いろんなことを提案できるような人、そういったところにお金が集まるんですね。それはお客さんの方から考えても、この人はお金を一番にしてない、そして自分のことを大事にしてくれる、こういう人にお金を払いたいなっていうふうになるんですね。なのでお金大好きっていうのは自分が儲かればいいやってことではなくて、お金のことが大事、まあ、逆に言うとお客さんから見てどういうふうにメリットがあるのか、こういったことを提供できる人、これがですね、真にお金が大好きな人と言えると思います。そしてそうやってお客さんを喜ばせたエネルギーの総量、まあ、言ってみればお客さんにどれだけ利益を与えたか、まあ、これを数値化したのがお金の IQ の側面ですが、なのでお客さんがコスパがいい、そして利益をもたらしてくれた、そういうふうにして考えてくださったのが計算されて最終的にお金が入ってくるということになります。なのでお金大好きっていうのはただ単にお金が好きでもっと来いっていうことだけじゃなくて、お金が大好きなのでお客さんの損をさせたくない、お客さんを喜ばせたい、お客さんにどうやってメリットを与えられるのか、こういう感覚でいられる人、これが最終的にお金を引き寄せられる人になってきます。お金大好きっていうテーマで話したときに、いろんな億万長者の人たちの顔を思い出します。この人たちはもう一生分どころか3回4回生まれ変わっても一生分お金があるぐらいのお金持ちの人たちです。でもこういった人たちに限ってお金の話をするのが大好きなんですよね。例えば自分が最近ショッピングセンターを買ったんだけど、それがどれだけ利回りがいいかっていう話を延々と聞かされたことがあります。自分の近所を車で走っているときにショッピングセンターが売りに出てるのを見て、そしてそれを買ったと。そうするとそのショッピングセンターの家賃だけじゃなくて、そのショッピングセンター全体の売上の数パーセント、これも入ってくる、ということになるわけです。まあ、そしてそれはほとんど全額借り入れで買って、そしてその利子を払ってローンを払っても有り余る現金が入ってくるって、こんなすごいことないだろうって、もうすごい自慢自慢みたいな形で話してました。これは別にどれだけ儲かったから嬉しいんじゃなくて、お金を儲けることに純粋に喜びを感じてるんですね。もう一人の億万長者の話をしましょう。この人はですね、ダメになったゴルフ場を買い取るっていうので、もともと2、30億だったゴルフ場をですね、4億円ぐらいで銀行から買えるってことになりまして、たまたまそのディナーのテーブルにいたんですけども、1人1億円ずつ出したら4億で買えるので1個会社を作ってそのゴルフ場を買わないかって話をしてました。そしてもう不動産の価値だけで4億以上あるので、もうそれを買った時点で利益が出る、そしてうまく会員を集めることができたらまた事業も軌道に乗せることができる、まあ、銀行にとっては塩漬け案件だったので、バブルのいろんな負債の処理のためにどうしてもそれを銀行の帳簿から外さなくちゃいけない、まあ、そのために4億円だという話をしてました。お金持ちの人たちにはそういう美味しい話がいっぱいやってくるんですね。これは一般の人には絶対回ってこない話だと思います。ちなみに一般の人に回ってくる儲け話っていうのはほとんどが詐欺まがいです。なぜかというと一般の人からですね、わざわざお金を集めるのはすごく面倒です。なのでいろんな投資案件っていうのは500万円までわざわざ金額を下げる必要はありません。一人最低でも1000万、5000万、あるいは1億ぐらいをですね投資してもらわないと、事務手数料とか事務の手続きのことを考えると投資をしてもらう方から見るとあんまりメリットがない。まあ、逆に言うと500万ずつお金のない人から投資を集める、これのほとんどが詐欺だと思った方がいいと思います。その会社が上場企業でなければ500万単位の投資っていうのは詐欺まがいの投資だと思いますので、ちょっと話をそれますが、ぜひ気をつけてください。話が戻りますが、さっきのお金大好きってことですけども、その4億円でですね買ったゴルフ場、最終的に十数億円でまた売却することができたみたいです。あの時1億円どうとかって言われた時にうっと詰まってしまった自分が情けないですが、億万長者の人たちっていうのはお金が大好きなので、プライベートジェットのリースのですね10人で共同で購入したりとか、まあそういうとにかくお金が入ってくること、こういった話が大好きです。うちの家庭もそうでしたけども、お金について語るというのが実業家の家では普通です。そして友達と会った時にもよくお金をどうやって回したらいいかとか、ヘッジファンドがどうだとか、三井住友がどうだとか、シティバンクのプライベートバンクのサービスはあんま良くないなとか、 シンガポールに行って騙されたとか、とにかくお金の話が話題に乗ってきます。まあ、そういった意味でお金が大好きだっていうふうに言えるようになると、投資の話もやってきますし、億単位のお金ができてくるようになると、ちゃんとした投資の話もやってくると思います。それまではお金大好きと思っても、もっとお金が大好きな人にお金を取られないように気をつけていただきたいと思います。お金大好きっていうテーマにまた戻りますが、あなたはどれだけ毎日お金大好きって叫んでますか？もしお金本当に引き寄せたいのであれば、今度お金が入った時にハッピーマネーとかやったとかお金大好きっていうのを練習してみてください。こういうふうにお金が入ってきた時に、あるいは予想外に何か売り上げ上がったとか、そういった時に喜ぶと、それによってですね、潜在意識にお金って楽しいな、もっと引き寄せたい気持ちになります。なので、お金大好きっていうのをですね、あなたの日常的なアファメーションにしていただきたいと思います。以前講演会で話したことがあるんですけど、アメリカのスーパーでレジで会計の時に2ドルのクーポンをもらったことがあります。2ドル引きですね。次のショッピングで2ドル。引き、まあ大した金額じゃありませんが、クーポンもらったから、ワーオって大げさに喜んで、ワーオワーオ、アイムラッキーラッキーってハッピーマネーダンスを披露したんです。そうしたレジの人が爆笑して、そしてその爆笑したので、周りの人たちも、なんだろうっていうふうに言ったから仕方ないな、もうペン踊るしかないなと思って、I got a $2 coupon、2ドルのクーポンもらった、イェイイェイ、ハッピーマネー、ハッピーマネーってやったら、みんな爆笑になったんですよね。そうしたら、イェイって拍手してくれる人がいる。そして、私の2ドルのクーポンあげるわってダンスのお礼なのか何なのか、おばさんが喜んで2ドルのクーポン持ってきて、そうしたら隣の列の人も2ドルのクーポン持ってきて、この人も2ドルのクーポン持ってきて、あっという間に僕8ドルの大金持ちになったんですよね。まあそうやってお金が入ってきた時に楽しいっていうのを、まあ半分冗談半分ね、皆さんをエンターテインするような気持ちで、自分のダンスとか歌とか、そういったものがあれば、あなたもお金大好きって叫べるようになるのではないでしょうか。ではここからハッピーマネーワークのプレゼントに移りたいと思います。もうヒントはいっぱい言ってきましたが、今度あなたの人生に、あるいはオンラインバンキングの口座にお金が入った時、それは例えばお給料でもいいし、配当でもいいし、例えばお母さんからお小遣いもらったりとか、どんなことでも構いません。お金が入ってきた時に、まあ、その瞬間にやるのは恥ずかしいかもしれませんが、お金大好きって言ってみてください。でそしてもし挑戦してみたい方は、ご自身のハッピーマネーソングを作る、あるいはハッピーマネーダンスっていうのを、バカバカしければバカバカしいほどいいです。皆さんの一番楽しいやり方で、ハッピーマネーの祝福の踊り、あるいは歌をやってみてください。これね、バカバカしければバカバカしいほど楽しくなってきます。そして最後に、お金大好きとか、I love money とか、英語でも構いません。それをやるとね、すっごいバカバカしいんですけど、お金って楽しいなって気持ちになります。このお金って楽しいなっていう気分が、さらなる豊かさをあなたのもとに引き寄せます。ぜひ試してください。そして、自分なりにどういうふうなダンスをやったのか、あるいはやろうと思ってるのか、それをコメント欄に書いてみてください。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。